こんばんは。はい。今日は、マダイの9章です。一応予定では、すべてカバーするつもりですが、34節まで、まあ、35節からは、35、6、7、8と4節あるんですけど、10章の方に、集約できるかなと思って、34まで行きたいというふうに思っています。まあ、9章も先に読まれてる方や、まあ、知ってる方々は、わかると思いますけど、まあ、この箇所は、たくさんのいろんな人たちが出てきて、その人たちの、まあ、癒しであったり、悪霊の追い出しであったり、必要を、まあ、イエス・キリストが満たしたという、ところですね。その中から、まあ、本当にイエス・キリストが、来られて、で、私たち、まあ人に、私たちに、まあ癒しを与えて、で、罪の許しを与えてくださる、そのことについてもう一度確認したいと思います。では、一言祈ってから始めましょう。祈ります。天のお父さん、どうぞ今日も、あなたがこの学びの時を導いてください。そして、この箇所に、書かれている事柄を通して、イエス・キリストが語ってくださったこと、イエス・キリストが成し遂げてくださったこと、この一つ一つを通して、あなたが私たちに理解してほしいと、分かってほしいと、願っておられることをキャッチしていけるように、受け取っていきますように、どうぞ助けてください。頭での理解も、また、聖霊によって、心の深いところや、また霊の領域でも、なるほどって、その、理解が深まりますように、イエス・キリストのことをもっと知って、私たちに向けられているキリストの愛や恵みや約束を、ますます信頼していけるように、どうぞ、これからの学びをあなたが祝福してください。また、御言葉を分かち合う私に、あなたの力を与えてください。知恵を与えてください。今日与えられているこのテキストを、あなたが語ろうとしておられるように、語ることができますように助けてください。お願いします。イエス・キリストの皆によって祈ります。アメン。では、マタイの9章です。まず1節から8節までは、まあ、中部の人がイエス・キリストの前に連れてこられて、その人が癒されるという話ですね。まず1節を読みします。イエスは船に乗って湖を渡り、自分の町に帰られた。で、自分の町っていうのは、まあ、カペナウムですね。マタイの、福音書、今学んでる福音書の4章の13節、開かなくていいんですけど、イエス・キリストがそのカペナウムに住んでいた、まあ、つまりその拠点としてたということがわかります。でもイエス・キリストの家がそこにあったわけじゃなくて、おそらくペテロの、姑の家に泊まったり、他の家に泊まったりしていたはずですけども、カペナウムを、拠点としていましたので、自分の町というのはカペナウムのことでしょうね。で、8章を私たち先週学びました。で、8章ではの最後では、そのガデラ人のその、地に行って、で、レギオン、大勢のその悪霊に疲れた、人からその悪霊が追い出されるという話があって、で、それでそこのガデラ人のが、イエス・キリストを受け入れると思いきや、もうここに来ないでくださいと。で、どっか行ってくださいと。で、行ったので、船に乗り込んで着いた先が、このカペナウムです。二節。すると人々が中部の人を床に寝かせたままで、身元に運んできた。イエスは彼らの信仰を見て、中部の人に、来よ、しっかりしなさい。あなたの罪は許された、と言われた。で、イエスは誰の信仰を見たんですか？なんて書いてありますか？彼らと書いてありますね。で、このマタイの福音書 の記述では、なんていうんですかね、かなりいろんなものがはしょられています。マルコに行ったり、ルカに行ったりすると、もう少し詳しいことが書かれています。で、イエスは彼らの信仰を見たというふうになっています。 つまり他のその箇所では分かりますけど、4人の友達がいて、で4人の人たちがこの中部の友達をイエス・キリストのもとに連れて行こうとしたんだけども、イエス・キリストがおられたところはあまりにも人がいっぱいいて、入り口まで人がいっぱいいたので入ることができなかったと。あの床を持ったままだからね。でそれでそのイエス・キリストがいた家の屋根を剥がして、でそれでイエス・キリストのもとにその友人を釣り下ろしたということが書かれていますね。ちょうど私たちこの炉の字になっているので、私たちがこの天井に屋上にいて、でみんなで剥がすんですよ。エイサーエイサーって。でちょうどこうやってぽっかり穴が開くわけですよ。でそこに、ロープとかでイエス・キリストのもとに、自分の中部の、友人を下ろすような感じですね。その4人の友達の信仰を見たんですよ。信仰は聞くことに始まりですから、おそらくその4人の人たちはいろんな話を聞いたに違いありません。イエス・キリストだったら自分の友達を癒してくださるに違いないって。マタイの8章を私たち、先々週学んだところですけども、百人隊長が来ますね。百人隊長がその自分のしもべのために、癒しのために お言葉をくださいと。でその百人隊長のしもべが患っていたのが中部です。でもしかするとこの百人隊長のことを見てたのかもしれないし、実際に聞いたのかもしれません。でこの4人の友達は信仰が励まされて、この方だったら私たちのこの友人を救ってくださるに違いないと言って連れて行きました。でイエス・キリストはこの中部の人に対して声をかけています。来よ、しっかりしなさいと。でこのしっかりしなさいっていうのはその励ましの言葉です。なんかぼんやりしてて俺何やってんだとか、そういうそのしっかりしなさいじゃなくて、Take heart、 その心に何ていうんですかね、心をしっかりしなさい、強く立ちなさい、大丈夫っていう、その心を励ますような、言葉です。しっかりしなさいというのはね。もしかするとこの中部の人は、その友達たちと比べると信仰が弱かったのかもしれません。だからそこで励ましというか慰めの言葉をかけてるんですよ。大丈夫だからって、しっかりしなさいと。イエス・キリストは私たちのその信仰が弱いのを見てバカにしたりしないんですよ。自分の信仰が弱いとか自分は小さいとか、そうやって思うと私たちっていうのはなんかもともと取るに足らないのに取るに足らないな私とかって言って変にへこんじゃうんですよ。自分の基準でイエス・キリストや自分の基準で神の恵みや神の私たちに向けられている愛を測っちゃいけないですよ。私たちが信仰を弱く私たちの信仰が弱まって、うわもうどうしようって、 こんな私でも大丈夫なんだろうかとかっていう時に、イエス・キリストがかける言葉というのはお前大丈夫かっていうのじゃなくて、来よ、しっかりしなさいって、励ましの言葉なんですよ。心をしっかり持ちなさいって、私に信頼しなさいって励ましてくださるんですよ。そして中部の人に対して、あなたの罪は許されたというふうに言いました。友達たちはおいおいおいってこうずっこけたかもしれないですね。いやそこじゃないっすって病気を癒してほしいんですけどって。中部の人ももしかしたら驚いたかもしれないです。そこって。彼らはその5人とも、中部の人も含めて、その人の体の癒しを求めていたのに、イエス・キリストはあなたの罪は許されたというふうに言いました。もちろんいろんなその可能性が考えられますが、イエス・キリストは罪を許すために来られた。また体の癒しよりも罪の許しの方が大切だと。でもこの後の話を見てみると、そのイエス・キリストは律法学者に対しても、パリサイ人たちに対しても仕えていたり、またこの中部を患った人自身にも仕えていたりするんですよ。励ましを与えるために病気を癒すっていうだけではなくて、罪を許す権威も、 つまり永遠にわたって救いを与えることのできる方だということをイエス・キリストはここで明らかにしてしたかったはずです。だからあなたの罪は許された。一つ面白いんですよ。イエス・キリストはまだ十字架にかけられてないんですよ。だって罪が許されるっていうことはなかったことにはできないわけだから。だけどイエス・キリストが十字架にかかって死なれる前にもうこう宣言できちゃうんですよ。もちろんこれから先イエス・キリストが十字架にかかるがゆえにこれが生きになるんですけどね。だから確かにその時間を超えるというかイエス・キリストのこの十字架の技というのはその過去のことも現在のことも未来のこともその全ての罪をイエス・キリストはその一回のこの十字架で犠牲になるということによって成し遂げてくださってるんですよ。だからこれから私たちその生きてる限り罪を犯すでしょうし、もしかすると嫌だけどそのもうなんていうのかな、自分の存在をが小さくなって消えてなくなりそうになるぐらいの罪を犯すかもしれないじゃないですか。それは全然願ってないことですけど、でもたとえそうだったとしてもイエス・キリストはもうすでにその罪のためにも十字架にかかって私たちにあなた来ようってしっかりしなさいってあなたの罪は許されたってもうそのイエス・キリストを信じた時に言ってくださってるんですよ。だからそのことは信じていたいですよ。3節から7節。すると律法学者たちは心の中でこの人は神を汚していると言った。イエスは彼らの心の思いを知って言われた。なぜ心の中で悪いことを考えているのか。あなたの罪は許されたというのと、起きて歩けというのと、どっちが優しいか。人の子が地上で罪を許す権威を持っていることをあなた方に知らせるために。こう言って、それから中部の人に起きなさい。寝床を畳んで家に帰りなさいと言われた。すると彼は起きて家に帰った。でそうやってその律法学者に対してもイエス・キリストは仕えてるんですよ。律法学者はイエス・キリストのそのあなたの罪は許されたというセリフを聞いて心の中でこの人は神を冒涜しているというふうに言いました。罪を許せるのは神お一人だからです。律法学者の理解は正しいです。罪を許すことのできるそんな権威を持っている方というのは神お一人です。だけど彼らのその神についての罪を許せるのは神お一人だということをその理解は正しいんだけども、イエス・キリストがその権威を持ってないということに関しては正しくないんですよ。だからイエス・キリストはここでもそのご自分が神の子供として使う神の子供であって神から使わされていてその神と同じ存在でその同じように罪を許すことのできるその権威が与えられているものだということを明らかにしたいんですよ。しかもですよ、律法学者たちは心の中で言ったんですよ。この人は神を冒涜してるって。なのに的確にイエス・キリストがそこに答えるわけじゃないですか。なんで心の中で悪いことを考えるんだ言うんだって。ちょっとそういう人いたら怖くないですか。思ったことが思っただけなのにそれを全部なんか知られてるみたいな。いや神でしかできないですよこういうことは。で旧約の預言者たちはそうやってその心に考えていることとか足音を聞いただけでわかるとかそういうのはありますけど、それは神が教えてくださってるからじゃないですか。だから神が私たちのその心の裏も表も全部知っておられるわけですよ。だからこの律法学者にはたちにはその罪を許すというそのカードも切ったし、心の中でその考えたこと言ったことをそのまんまその言葉にしてないのにそれで会話してるという、そういうその神にしかできないようなその技を見せるというか、でカードを切ってるんですよ。そこで彼らがイエス・キリストがどういうか、イエスという方がどういう方か、キリストであり、神の御子であり、また神である方だということを知るためにそういうカードを切ってあげてるんですよ。 これでも彼らは心を固くなにしてイエス・キリストのことを正しく理解しませんでした。自分たちの心を固くなにしてたので、そんなことあるわけねえじゃないかって、こいつがそのキリストであるわけないじゃないかって、自分たちの言い伝えを守らないやつがって、でそうやってその自分が正しい、自分が正しいと思うものから外れてしまうのは全部間違い、そうやって思ってしまうと、もちろん人を受け入れることもできないし、神ですら否定することになっちゃうわけですよ。イエス・キリストは律法学者たちに質問しました。あなたの罪は許されたというのと、起きて歩けというのと、どっちが優しいか、つまり簡単かってことですよ。新しい訳だと、漢字が当てられてますね。優しいっていう。実際にやることは、両方とも難しいというか、人間には不可能です。中風の人を癒す、瞬時に癒すということも人間にはできないし、また罪を許すということは人間にはできません。だけど言うことであれば、罪が許されたという方が簡単です。それそうです。その、結果が見えないから。歩きなさいっていう、歩けないぐらい痛みを抱えている中風の人。で、その人に歩きなさいっていうの、歩きなさいって言ったら、次の瞬間歩けなかったら、そのイエスにその病気を癒す権威が与えられてないってことがすぐわかるじゃないですか。で、イエス・キリストはあなた方に、人の子が地上で罪を許す権威を持っていることを知らせるためにと言って、中風の人を癒しました。奇跡的に中風の人が癒されたわけですよ。イエス・キリストに、病人を癒す権威と罪を許す権威が両方ともあるということを彼らに知らしめるために、教えるためにこのことをしたんですよ。イエス・キリストはその律法学者たちとかパリサイ人たちは毛嫌いしてたわけじゃないんですよ。あいつら気持ち悪いとか、あいつら偽善者たちめとかって言って、なんかもう鼻から切ってるような、そういう感じじゃないんですよ。イエス・キリストはそういう方じゃないですよ。8節、人々はどうリアクションしたか。群衆はそれを見て恐ろしくなり、こんな権威を人にお与えになった神を崇めた。恐ろしくなって神を崇めたと。あまりにもすごいことだから、目の前でそんな不思議なことが起こったので、それでみんな恐ろしくなったんですよ。なんていうのかな、怖くてブルブル震えるっていうよりは、その畏敬の念っていうんですかね、このリスペクト、尊敬が大きくなって、その恐れるっていう、そういう恐れでしょうね。イエス・キリストは自分ではなくて、神が崇められるような態度や仕方で中風の人を癒してるんですよ。そこは大切ですね。正しい方は、素晴らしい方は、神お一人だから。神を、例えばイエス・キリストの証人として私たちが、その使わされるときに、ああ、千尋さん素晴らしいですね、って言って、その神じゃなくて私がなんか称賛されるような、千尋さんは素晴らしいということが、その、広まっていくんだったら、私はイエス・キリストの証人にはなってないですよ。私はあくまでも背景だから。その前にあるもの、そのメインにあるものというのは、神なので、そしてイエス・キリストなので。詩篇の103編、これはちょっと開いていただきたいんですけど、またマタイにはもちろん戻ってきます。詩篇の103編、3節と4節の全般。詩篇は聖書の真ん中ぐらいですね。ドンって開くと、詩篇が開くかな。詩篇の103編、3節と4節の前半。主はあなたのすべての咎を許し、あなたのすべての病を癒し、あなたの命を穴からあがなうというふうに書いてあります。だから神は、またイエス・キリストは私たちのすべての咎を許してくださるし、私たちのすべての病を癒してくださる方ですよ。だからこの中風の人の話の中では両方あるんですよ。病気も癒すし、また罪も許してくださってるんですよ。イエス・キリストは病を癒し、そして罪を許してくださる方ですよ。この中風の人の癒しの中では、中風の人の友達4人の信仰、それと励まされたおそらく中風の人もその信じたでしょうね。 でもその取りなしですよね、ここではね。取りなすことによって友人が癒されたんですよ。9節から13節。今度はその罪人を癒すという話です。その心を癒す。それに癒すっていうのは、そのフィジカルな、この肉体的なことだけじゃないですからね。心がその傷ついたり、壊れたりして傷んだりしているときに、やっぱり癒される必要がありますからね。9節。マタイの9章。イエスはそこを去って道を通りながら、酒税所に座っているマタイという人をご覧になって、私についてきなさいと言われた。すると彼は立ち上がってイエスに従った。酒税人というのは、前も説明したことあると思いますけど、そのローマ帝国のしもべとして、同胞のユダヤ人からローマに納めるための税金を取る仕事をしている人たちです。で、その税金を取り立てるときに、自分の利益として、その税金に、自分の取り分というのを乗っけていいんですよ。それはローマ軍から、ローマから認められてるんですよ。だから占領軍に仕えて自国民から自分の利益のためにローマの権威を借りて金を取るというのは、もう最低な行為というか、役割というか。だから酒税人はみんなから嫌われてました。イエス・キリストは神から多くの権威をが与えられましたが、その権威を酒税人たちのように自分の私腹を肥やすために使ったのではなくて、神が崇められ、民に癒しが与えられ、心が癒され、そして罪が許されるためにそれだけに使ったんですよ。権威の使い方ですね。自分のためにじゃないんですよ。自分を使わせてくださった方が崇められて、使わされた人たちの益となるためにその与えられた権威を使いました。マタイという人は、酒税人マタイ。マタイの福音書の10章の3節は開かなくていいですけど、を開くと、そのイエス・キリストの十二弟子の一人だということがわかります。そして、このマタイの福音書の著者です。イエス・キリストはマタイに、私についてきなさいと言いました。イエス・キリストの弟子となる条件、覚えてますかね？条件というかイエス・キリストがおっしゃったことですけど、ルカの9章23節。ルカの9章の23、923。ルカ。イエスは皆に言われた。誰でも私についていきたいと思うなら、自分を捨て、日々自分の十字架を追って私に従ってきなさい。イエス・キリストに従う前に、まず自分を捨てなさいというふうにイエス・キリストはおっしゃってます。マタイは、この酒税所に座ってたんですけど、私についてきなさいと言われたときに、そこから立ち上がってイエス・キリストのもとに行ったんですよ。つまり、酒税人というある意味ですよ。人から嫌われますが、ドル箱みたいな。いくらでもお金がもらえて、絶対にお金がもらえる。だってローマに納めないとその人たち大変だから。で、それに自分の利益をプラスしてるわけだから、絶対に、なんていうのかな。ローマがその続いている限り失われることのない仕事であり、絶対にその失敗しない仕事ですよ。でもマタイはイエス・キリストに従うためにその自分の在り方を捨てたんですよ。酒税所を後にしたんですよ。これやってからとか、最後の収穫をしてからとか、最後の税金を取り立ててからとか、そんなんじゃないんですよ。もうその瞬間従ったんですよ。わかりましたって。おそらくマタイもそのカペナウムにいてイエス・キリストが行われた事柄を見たり聞いたりしてたはずです。何もしないのにいきなりイエス・キリストに言われて全てを捨ててついていくっていうことは不可能です。弟子たちみんなどこかしら何かしらイエス・キリストの事柄をことを聞いてイエス・キリストのしてくださっなさったことやイエス・キリストのその言葉についてその行動について聞いて、そして信じてたんですよ。その上でイエス・キリストが私に従ってきなさいと言ったので、その時の自分の在り方っていうのを捨てることができたわけですよ。 私たちもイエス・キリストを信じたときに、そのそれぞれに抱えてた自分の在り方、自分の生き方、自分の考え方、自分のこだわりはそこにあったはずですけど、神が願っておられないこと、その罪を捨てるということもそうですよ。その生き方を捨てるということを私たち、その選んだはずなんですよ。マタイは主税人としての自分を捨てました。日々自分の十字架を追いなさいって。だからその捨てるんだけども、捨てた後もなんかまた戻ってくるんですよ。昔の考え方とか、イエス・キリストを信じる前にもうそのこんな罪なそのことをやりたくないというようなその考えとか行いとか、そういうのがぐるぐるぐるぐる回ってくるわけですよ。イエス・キリストを信じた後もね。だから日々そのもうすでに捨てたイエス・キリストを信じて、イエス・キリストに従おうって言った時に捨てた考え方や行いや自分の在り方っていうのに日々死ぬんですよ。マタイだって、他の弟子たちだって、イエス・キリストに従っていく時にもしかしたらご飯食べれなかったかもしれないですよ。寒いところで寝たかもしれないですよ。ああ、あの時自分のその酒税所に留まっとけばよかったなみたいな、そういうのは考えたはずですよ。でもその日々自分のその十字架を追って、その古い自分がムクムクってそうやって来るときに、そのいや、イエス・キリストに従うということを決めたんだって、そこに価値があるんだって、そこに救いがあるし、それが私の生きがいだって、でそうやって彼らはその日々自分の十字架を追ってったわけですよ。マタイは主税人としてのその自分をある意味捨てただけじゃないですよ。元主税人としてのその十字架を自分の肉も他の周りの人たちの目も追うことを決めたんですよ。イエス・キリストに従っていればこれを追い続けることはできるって、追い切ることができるって。だって主税人超嫌われてたわけだから。そこに普通にあのカペナウの周辺で漁師やってた強いペテロとか超短気なヨハネとかヤコブとかがいるんですよ。もしかしたら彼らの税金を取り立てたかもしれないんですよ、マタイは。でも私についてきなさいっていう時に、あーってなるわけじゃないですか。あの時のこの野郎みたいな、そんなそういうなんか変な空気が出てくるかもしれないじゃないですか。でもそれでも私はキリストに従おうってマタイは決めてるんですよ。周りの人からも、あいつもっと主税人だぜっていろんなこと言われるかもしれないですよ。それでも私はイエス・キリストに従っていきたいって。この方は私の心を癒し、私の罪を許してくださる方だって。この方についていこうって決めたんですよ。だからキリストに従うっていうのは、なんか観念的なことじゃなくて、ものすごい具体性を、具体的なことなんですよ。そういうその毎日の日々を過ごすっていう。もう何が何でもイエス・キリストに従っていくんだっていうことを決めていくという。古い自分の生き方とか考え方とか在り方とかっていうのに死んでいくっていう、それを日々追求するという、そのものすごい現実的な話なんですよ。10節と11節、イエスが家で食事の席についておられるとき、見よ、酒税人や罪人が大勢来て、イエスやその弟子たちと一緒に食事について、食卓についていた。するとこれを見たパリサイ人たちがイエスの弟子や罪人、弟子、ごめんなさい、イエスおかしくなったついておられるときに、見よ、主税人や罪人たち大勢来て、イエスやその弟子たちと一緒に食事についていた。11節、するとこれを見たパリサイ人たちがイエスの弟子たちに言った、なぜあなた方の先生は主税人や罪人と一緒に食事をするのですか。だから食事をするということはユダヤ文化の中ではとても重要なものでした。まあ今でもそうなんですけど、一つの大皿に盛り付けられたものを同じ食事を一緒に食べるんですよ。同じ釜の飯を食べるっていう、そういうイメージですよ。だからそのそれぞれのティーアンダーが回るんですけどでそれぞれがその取ってった食事が自分の肉となり血となっていくわけじゃないですか。だからこの同じ食卓を囲むっていうのは一体感であったり連帯感であったり一致という意味があるわけですよ。だから食事という食事にはすごく重要な意味がありました。だからパリサイ人たちというのは主税人たちとか罪人たちと絶対に食事をしないんですよ。だってこんな奴らと一体になりたくない、こんな人たちと連帯感なんか感じたくない、こんな奴らと一致したくないという思いがあるからです。 だから彼らにとってはありえないことなので、なんでこんな人たちと食事するんですかというふうに弟子たちに聞きました。12節と13節、イエスはこれを聞いて言われた。医者を必要とするのは丈夫なものではなく病人です。私は憐れみは好むが生贄は好まないというとはどういう意味か言って学んできなさい。私は正しい人を招くためではなく罪人を招くために来たのです。イエスの答えとしては、その私は罪人を招くために来たんだって、医者を必要とするのは丈夫な人ではなく病人だって。病人、それはもう当然ですね。病人というのはこの病気で癒される必要、治してもらう必要がある人です。でもそれだけじゃないです。私はずっと言ってますけど、病院があまり好きじゃありませんだから病院に行くほどのものじゃないとかって言って、勝手にその自分が病人じゃないふうに、自分に言い聞かせます。でも結局悪くなって病院に観念していく頃にはすごくこじらせてたりするんですけど、だから早く行けばよかったのにっていつも言われます。癒される必要のある人が病人、その人、そういう人たちだけが病人ではなくて、さらに自分が病気だということを認めて、このままではまずいというふうに理解して、そして助けを求める人たちが病人です。自分の罪を認めて、このままではまずいと悔い改めに進む人たちのことをイエス・キリストは言っています。イエス・キリストは罪人の友達という言葉がよく聞かれますけど、聞き方によってはかなり危ないです。罪を犯している人たちと何のその無条件で、何のその問題もなく一緒につるむみたいな、そんなイメージをしたらまずいからです。でも本当にその自分の罪を認めて、というかその罪を犯して神から離れていく人たちというのに、イエス・キリストは憐れみの心を持つんですよ。かわいそうに思うんですよ。だからその人たちのところに行くんですよ。そしてその人たちが、私に対してもそうだったんですけど、自分のその罪を認めてイエス・キリストの方に行こうとするときに、本当に友達になってくださるんですよ。大きな憐れみと恵みを持って受け入れてくださるんですよ。イエスを必要とするのは正しい人ではなくて罪人だって。私はイエス・キリストにあって心を癒してもらう必要があるという人がイエス・キリストを求めるんですよ。私には許してもらう必要のあるこの罪があるということを認める人がイエス・キリストのもとに行くんですよ。だから律法学者とかパリサイ人みたいに、私は正しいって、間違ってるなんかありえないっていうふうに言っている人たちというのは、イエス・キリストを必要としないんですよ。私たちが健康な時に病院に行かないのと同じです。私がこれは大丈夫とかって言って自分のその病気を認めないで、体が弱ってるのを認めないで病院に行かないのと同じです。自分の罪を認めなければイエス・キリストのもとに行く必要がないので行かないんですよ。このパリサイ人や律法学者たちみたいにね。イエス・キリストを必要としているのは正しい人ではなくて罪人です。しかも癒しを求めたり、罪の許しを求めてたり、罪からの解放を求めている人たちです。私が好むのは、私は憐れみは好むが生贄は好まない。新しい訳だと、私が喜びとするのは真実の愛だと。生贄ではないというふうに書いてあります。これホセアの6章の6節ですね。ホセアの引用です。ホセアの時代、人々は生贄を神に対して捧げていました。だけど、ホセアの4章の1節を見てみると、人々の中には真実も誠実さも神を知ることもないというふうに書いてあります。だから神に対する真実も誠実も神を知ろうとする思いさえなかった人たちが生贄を捧げてるんですよ。だからそこには何の意味もないというふうにホセアは言ってるわけです。だから私が喜び、神が喜びとするのは真実の愛だって、憐れみを好むって、そのお互いに対する愛とか神に対する愛とか、その動機が神の前に正しいものであれば神はそれを喜ぶって、行いじゃないって、 生贄を神が喜ぶわけじゃないって。今日は美味しそうな肉が食えるとか、そんな話を神はしないから。真実の愛、憐れみっていうのは人間の心の内側にありますよ。考えとか意志とか思いの領域ですよ。生贄というのは表面的なアクションですよ。何の意味もないその宗教とか宗教的な儀礼とか習慣とか、で私たちの賛美とか私たちの礼拝とか私たちの祈りとか私たちが聖書を読むこととか、そういうことが全部習慣、ただ習慣でしかないのであれば、それはそこに意味はないんですよ。もちろん聞き続けることには意味がありますが、ただ習慣としてぼーっと何も聞いてない、何も学ばない、何もその霊的に響いてこないのであれば、それは何かやばいです。一度立ち止まって何がまずいのか、神に聞いてもらう必要がありますよ。教えてもらう必要がありますよ。神は私たちの心を見ておられて、私たちのパフォーマンスを見てるんじゃないですよ。ここまでやりました。こんなにすごいことをやりました。こんなに、あんなに。別にそれ見てないんですよ。なぜそれをやったのかというところを見てるんですよ、神は。イエス・キリストは罪人を招くために来られたわけですよ。だからそのパフォーマンスじゃないんですけども、その神に従えない、私はうまくできない、私にはできないと悟って神を求める人は幸いですよ。霊に貧しいものは幸いだって。神の御国、天の御国はその人のものだからだって。だから貧しさを覚えてイエス・キリストのもとに行くことは幸いなんですよ。そういう罪人、そういう弱さを覚える人、そういう病人であれば、イエス・キリストはその病気を癒し、心を癒し、罪を許してくださいますよ。キリストを信頼して、キリストのもとに近づいていくんならね。14節から15節。するとまたヨハネの弟子たちがイエスのところに来てこう言った。私たちとパリサイ人は断食をするのになぜあなたの弟子たちは断食しないのですか？このヨハネというのはバプテスマのヨハネですね。バプテスマのヨハネの弟子たちが来ました。なぜあなたの弟子たちは断食しないんですかと。バプテスマのヨハネの弟子たちは定期的に断食してたんでしょうね。パリサイ人たちは週に2回断食してたというふうに自分たちが言っています。ルカの18章です。12節。じゃあ逆になんで断食をするのかです。バプテスマのヨハネは、彼のメインのメッセージというのは悔い改めなさいです。天の御国が近づいたから、だから悔い改めなさいと。身を低くしなさいということです。だから、その身を低くするというそのメッセージのもと、断食をしてたのかもしれません。一方、パリサイ人は、マタイの六章に書いてあったように、人に見られたいんですよ。ああ、めっちゃ断食して、辛そうな顔してるって、なんか辛そうだなって、それでも頑張ってるんだなっていうふうに思われたいんですよ。自慢したいんですよ。人にすごいって言われたんですよ。だから断食してたんですよ。15節。イエスは彼らに言われた。花婿に付き添う友達は、花婿が一緒にいる間は、どうして悲しんだりできましょう。しかし花婿が取り去られる時が来ます。その時には断食します。で、必要に迫られる時には、イエスの弟子たちも断食をすると。なぜ断食をするのかって、パリサイ人の動機というのは論外ですよ。自分がすごいって思われたい。なんかよくやってるっていうふうにみんなに思ってもらいたい。バプテスマのヨハネは人々がイエス・キリストの弟子が今まさに経験していること。救い主であるキリストと共にいるということ。救い主であるイエス・キリストからその真理を学ぶということ。そのために悔い改めなさいというふうに言ってたんですよ。だからまさにキリストと共にいて、神の御国を経験している弟子たちには断食する必要なんかないんですよ。そこで喜んでいいわけだから。キリストと共にいることを。だから、イエスの弟子たちは断食をしないって。でも、その時は必ず来るって。その時というのは、花婿であるイエス・キリストが取り去られる日が来るって。それまでは、イエス・キリストが一緒にいる時には、この彼に付き添う友人たち、弟子たちは悲しまないけども、でも必ず取り去られる時は来るので、その時には悲しんで、 そして助けを求めて断食をする時が来るって。16節と17節。誰でも真新しい布切れで古い着物の継ぎをするようなことはしません。そんな継ぎ切れは着物を引き破って破れが もっとひどくなるからです。また人は新しい葡萄酒を古い皮袋に入れるようなことは しません。そんなことをすれば皮袋は裂けて葡萄酒が流れ出てしまい、皮袋もダメになってしまいます。新しい葡萄酒を新しい皮袋に入れれば両方とも保ちます。新しいものと古いもの。イエス・キリストは新しいものをもたらしに来ました。イエス・キリストは古いものを直したり、古いものを修正したりするために来たわけじゃないと。新しい布切れで古い着物の継ぎをしてしまうと、新しい布っていうのはまだその弾力があるから、それからまたその伸びるわけですよ。そうすると、その継いだところが引っ張られてもっと切れちゃうって。で、古い皮袋に新しい葡萄酒を入れると、そこからまた発酵していくので、発酵するとどんどんその広がっていきますからね。古い皮袋だったら、その発酵して、このどんどんあのアルコールがその醸成されていく過程で、その空気が出ていきますけど、で、それで耐えられなくなって破れちゃうって。だから古いもので新しいものを受け取ることはできないんですよ。古いものというのは、古い契約、旧約ですよ。ユダヤ教、行い、律法を行う、守り行うということで正しいと認められるという。そしてそれは律法が与えられたユダヤ人のみに限られたものだと。新しいものというのは新約です。信仰による義です。そこはユダヤ人に対しても、異邦人に対しても、全員に対して、信じたら与えられる義です。イエス・キリストは律法を廃棄しに来たのではなくて、成就するために来たというふうに、マタイの5章の17節で言っています。古い着物とか古い革袋っていうのは、あるところまでは使えても、あるところから使えなくなってしまいます。使い古されて。古いものを新しいもので、その時には補うことはもうできません。着物の一部を新しくすることはできないけども、そうなってしまったら、もう全特化するしかないんですよ。古い革袋ではなくて、新しい革袋に新しい葡萄酒を入れるんだったら、袋も革袋も葡萄酒も保たれるんですよ。無駄になることはないんですよ。最近、どんぐりを拾ってますけど。どんぐりっていうのは、木の実じゃないですか。種というか。だからどんぐりはどんぐりで可愛いんだけども、どんぐりがそのままどんぐりのままだったら、どんぐりの意味がないんですよ。意味わかりますか？どんぐりがずっとどんぐりだったら意味なくて、どんぐりというのは落ちて、で、芽が出て、それで木々になって、次のどんぐりが、その、なるような、そういうその仕組みなわけじゃないですか。だから、どんぐりはそのままで可愛いんだけど、そのままでずっとあり続けたら、その、木にならないんであれば、そのどんぐりは意味がないんですよ。古いものですよ。新しくなっていく必要があるんですよ。どんぐりは、どっかの時点で芽を出して、木になる必要があるんですよ。実を結ぶために。旧約っていうのは、どんぐりみたいなもんですよ。そこからその実をつける木になるために最初に置かれたもの。だけど、その旧約、律法を守り続けることで義と認め、律法を守ることで正しいと認められるというのは、あるところでもその役割を終えるんですよ。どんぐりの役割を終えて、そこからその芽が出てきて木になっていく過程をその進まないといけないんですよ。それが新約ですよ。実際に実を結ぶというのは。旧約はイエス・キリストを信じる信仰によって正しい義と認められる信仰をその成就するためのものです。イエス・キリストはその来られ、イエス・キリストが来られて、その旧約、古い契約をなんか、 補ったとかじゃないんですよ。全く新しいものによって古い契約、旧約を、その旧約が実現するようにしたんですよ。義と認められるというためのその古い契約だけども、旧約だけども、それでは人が義と認められることはないって。自分のその罪だけが明らかになるんですよ。だからその罪を癒してもらう必要があるし、だから心をその癒してもらう必要があるんですよ。罪を許してもらってね。でそこで必要なのが新約なんですよ。イエス・キリストがその罪を全部負ってくださって、その罪に伴う罰を全部イエス・キリストが受けてくださったって。でそれを信じたら正しいと認められる。それが新約ですから。そこに導きたいわけですよ。そのための旧約なんですよ。だから義と認められるんで、認められるためには新しい契約に生きないといけないって、イエス・キリストを信じる信仰でないと正しいと認めることはないよ。これを同時になんかコンビネーションでやるってことはないと。古いのは古い、もうそれはもう過ぎ去ったもので、その古い契約が目指したものは新しい契約がイエス・キリストを信じる信仰によってその実現するんだということをここで教えているわけです。18節から26節は、街道管理者の娘と、また長血を患った女性、この2人の女性が出てきます。まずは18節と19節。イエスがこれらのことを話しておられると見よ、1人の街道管理者が来てひれ伏していった。私の娘が今死にました。でもおいでくださって娘の上に御手を置いてやってください。そうすれば娘は生き返ります。イエスが立って彼について行かれると、弟子たちもついていった。で、街道管理者はイエスの前にひれ伏していった。ひれ伏したというふうに書いてありますけど、このひれ伏すというのは、礼拝するとか、拝むっていう意味があります。イエス・キリストはそこで私を拝んではならないとか言わんかったんですよ。ペテロとヨハネも、その、拝まされそうになったんですよ。その癒しをした時にね。だけど、拝んじゃいけないって。あとは、黙示録にも出てきましたよ。天使さんが来て、で、それで、その、あまりにもその、神々しいから、ヨハネが、その、前にひれ伏して、拝んだんですよ。だけど、拝んじゃいけないって。でもイエス・キリストはここで言わんかったんですよ。私の前にひれ伏して拝んではならないって。受け入れてるんですよ。この礼拝を。イエス・キリストが神でなければ、礼拝を受けるにふさわしい方でなければ、ここで礼拝を受け入れてるということは、止めなかったということは罪なんですよ。だけど、イエス・キリストは罪を一つも犯さなかった。そして、ここで礼拝を受け入れたということは、ひれ伏す。礼拝されるにふさわしい方、神だということを、そう、ここでも認めてるわけですよ。街道管理者はイエスに対して、娘が今死んでしまったと。だけどあなたが来てくださるんだったら、そのあなたの、私の娘にあなたが手を置いてくださったら、生き返るはずだって。百人隊長みたいにお言葉をくださいじゃなかったんですけど、彼と比べればその信仰というのはまだ弱いというか薄いですよ。それでもイエスは街道管理者についていったんですよ。だから本当にそのからし種ほどの信仰と言われますけど、その信仰が薄いっていうことに関して、その何て言うかな、怒ったりしないんですよ。嘆くことはあるけども、街道管理者にイエス・キリストはついていきました。そしてその後ろに弟子たちも後ろをついていきました。20節。すると見よ、12年間長血を患っている女がイエスの後ろに来て、その着物の房に触った。お着物に触ることでもできればきっと治ると心の内で考えていたからである。イエスは振り向いて彼女を見て言われた。娘をしっかりしなさい。あなたの信仰があなたを治したのです。すると女はその時から全く治った。詳しい情報はないですね。マルコとルカの方を見てみると、もうちょっと詳しいその情報があります。12年、この人は長血を患っていました。だから、12年間、生理の血が止まらないんですよ。律法によると、その生理中の女性は、儀礼的に汚れるんですよ。 汚れるっていうのは別にその罪とかそういう話じゃなくてですよ。生理中はみんな罪とかそういう話じゃないです。儀礼的にです。だからなんかのその祭りに参加できないとか、清いものに触れちゃいけないとか、でそういうその汚れるです。でもその儀礼的に汚れたままだと、その人が触れたものが全部汚れていくことになっちゃうので、だから生贄を捧げたり、することができないんですよ。だからずっとその汚れたままっていうことは、その儀礼的に汚れたままっていうことは、その罪をあがなってもらうことが全部できないんですよ。で本来なら、その彼女がイエスのもとになんか来ちゃいけないんですよ。彼女が触れるもの、彼女に触れるもの。だってそこには群衆がいたわけだから、その群衆をかき分けてイエスキリストの着物の房に触ってるわけだから、その知らないで彼女に触れてる人たちっていうのはたくさんいるんですよ。だからそうやってそのパンデミックを起こすわけだから、儀礼的なその汚れというのを伝染させるわけだから、だから本来出てきちゃいけないんだけども、この人には信仰があったんですよ。置物に触ることでもできればきっと治るって。そして私がこの儀礼的に汚れている状態だけども、この人は、この方は私を受け入れてくださるって。その信仰があったんですよ。それで、イエスはこの女性を受け入れたんですよ。他の箇所だと誰だって私に触れたのはってそうなってますよ。だから怯えながら、そのイエス・キリストが振り返る、イエス・キリストと目が合ったはずですよ。私ですって言って。で、その時にイエス・キリストは、娘をしっかりしなさいって。さっきの中部の人に2節で言ったのと同じですよ。しっかりしなさいって。じゃ信仰を持ちなさいと。心をしっかり保ちなさいって。励ましの言葉です。あなたの信仰があなたを治したんだって。あなたを救ったんだって。女性はその時から全く癒されたんですよ。でイエス・キリストの癒し、またイエス・キリストのそのによる罪の許しを得るには、この信仰が必要なんですよ。他に何の必要もないんですよ。聞いたままイエス・キリストが私の罪を許してくださる。私の心を癒してくださる。または私のこの体を癒してくださる。でその信仰がイエス・キリストのその癒しであったり、また罪の許しというものをアクティベートするんですよ。アクティベートっていうのはその息にするんですよ。スイッチオンにするんですよ。私たちが受け入れるときに、イエス・キリストは常に与えたいんだけど、私たちが信仰の手を伸ばして、それをその置いてもらわないと、その手のひらの上に。いけないので、信じるというのが手のひらを伸ばす、手を伸ばすってことですよ。23節から26節。イエスはその管理者の家に来られて、笛吹く者たちや騒いでる群衆を見て言われた。あちらに行きなさい。その子は死んだのではない。眠っているのです。すると彼らはイエスを嘲笑った。イエスは群衆を外に出してから、家にお入りになり、少女の手を取られた。すると少女は起き上がった。この噂はその地方全体にまで広がった。笛吹く者たちや騒いでる人たちというのは、その葬式の準備です。当時の風習で、その人が亡くなると、そのプロフェッショナルな、職業泣き女とか、職業騒ぐ人っていうのが、いたようです。で、悲しみを表すために、その涙を流すプロがいたんですよ。わーっていう、その嘆いて、その騒ぐプロがいたんですよ。お金もらってね。だからその人たちが集まってたわけです。それでイエス・キリストは、その人たちを解散させたんですよ。少女は眠ってるんじゃない、死んだんじゃなくて、眠ってるって。で、この街道管理者は、その死んだ自分の娘をイエス・キリストがその生き返らせてくださるという信仰があるんですよ。信じて疑ってないんですよ。だからイエス・キリストのところまで行って、そしてイエス・キリストをその、家にまで連れてきたんですよ。街道管理者の家に集まってた群衆はイエスを嘲笑ったんですよ。彼らは信じていませんでした。街道管理者は信じていました。そしてどうなったかというとイエスはその群衆を外に出したんですよ。信じないという不信仰は神の力を拒むんですよ。イエス・キリストは癒しや救いを与えたいのですが、それを強要することはしません。向こう岸のガデラ人のその土地にいた時も、帰ってくださいと言ったら、そのまま帰っていったんですよ。で、心から、なんていうのかな、その聞く耳を持たない、 イエス・キリストはいらない。そういう人たちのところに無理やり行って、なんか扉をこじ開けようとはしないんですよ。聞く耳のある人のところに行って話すんですよ。だから私たちもそうですけど、イエス・キリストの福音を語るんだけど、語ることは語りますよ。その相手の人が聞かないんだったら、それまでですよ。何としてでもって言って、その首輪つけて引っ張ってくるわけにはいかないじゃないですか。神を信頼する必要がありますよ、私たち。私たちに向けられていることはやる。けどそれから先はその神の領域ですよ。あとは分からないです。だけど、その祈りつつ、行きなさいという時に行く、語りなさいという時に語る。そうしておけば、私たちの心は守られますよ。その先どうだったとしても。イエス・キリストがナザレに行った時も、不信仰な人がたくさんいたので、多くの癒しを行うことはできなかったというふうに、福音書には書かれています。でもここでは、その不信仰な人たちを外に出したんですよ。そして、イエス・キリストがその少女の手を取ったら、少女は生き返ったんですよ。この街道管理者が信じた通りに、死んでいた者が生き返ったんですよ。その噂はその地方全体に広まったとあります。27節と28節。イエスがそこを出て道を通って行かれると、二人の盲人が大声で、ダビデの子よ、私たちを憐れんでくださいと叫びながらついてきた。家に入られると、その盲人たちは身元にやってきた。イエスが、私にそんなことができると信じるのかと言われると、彼らは、そうですしよと言った。この二人は大声で叫んでいました。ダビデの子よって。ダビデの子というのは、キリストのことを指します。キリストは、ダビデの子孫として生まれることが予言されているからです。だからこの二人の盲人は、イエス・キリストのことを見たことはないんだけど、盲人だからね。けど、イエス・キリストについて聞いてたはずです。そしてイエスがそこを通りかかるということを聞いたので、大声で叫んだんですよ。ダビデの子よって。私たちを憐れんでくださいって。この方がキリストであり、この方は私たちを憐れんでくださり、私たちを癒してくださり、私たちを救ってくださるということを彼らは信じたんですよ。29節。そこでイエスは彼らの目に触って、あなた方の信仰の通りになれと言われた。すると彼らの目が開いた。でここでもやっぱり信仰が鍵なんですよ。長血を患った女性と同じように、そのあなたの信仰があなたを治したあなたを救ったんだというように、その信じた通りにあなた方の信仰の通りになりなさいって目を触ったんですよ。私たちが信じた通りに、私たちに癒しや救いが、ごめんなさい、許しが与えられるんですよ。願う熱量とは違います。一生懸命願うっていうのとは違います。信じるっていうのは。なんか声を張り上げて神に祈るということが、その信じるってことじゃないから、必ずしも。本当にそのイエス・キリストを信頼して、助けを求める、癒しを求める、救いを求める、また許しを求める。そしたらイエス・キリストは必ず聞いてくださるんですよ。私たちが本当に信じて疑わないんであれば、山が海に移るわけでしょ？だから神がこれを願っておられるということを確信して、信じて願うのであれば、必ずそれは与えられるんですよ。31節と32節。ところが彼らは、ごめんなさい。30節の後半ですね。イエスは彼らを厳しく戒めて、決して誰にも知られないように気をつけなさいと言われた。ところが彼らは出て行って、イエスのことをその地方全体に言いふらした。イエス・キリストが厳しく戒めたのに言うなよって。でも彼らは地方全体に言いふらしたんですよ。いつでも、どんな場合でも、キリストの命令に従わないってことは悪いことです。なんでですかって。これを言ったらもっとキリストのもとに人が集まってくるじゃないですかって。それは私たちの考えであって、イエス・キリストは別の考えがあって、やるなっていうふうに言ったわけですよ。だけど彼らはそう言いふらしてしまったわけです。もちろん彼らの感情っていうか、そのエキサイトメントっていうんですか、もうワクワクしてドキドキして、もうわーっていうこの感情っていうのを理解できないわけじゃないんですが、だから感情が 信仰によるイエス・キリストに対する従順を上回ってはならないですよ。いくら嬉しいからって言って、そのイエス・キリストが願ってないことや、イエス・キリストが求めてない、聖霊が求めてないことまでやっちゃまずいっすよ。テンション上がって、やりますやりますやりますとかって言って、その自分のそのバランスを崩してしまうとかね。その熱意というか、神に対するパッションは素晴らしいことだけど、それがそっくりそのまま正しいことだということにはならないですよ。32節から34節。ここで最後ですね。この人たちが出て行くと見よ。悪霊に疲れた推しが身元に連れて来られた。悪霊が追い出されると、その推しは物を言った。群衆は驚いて、こんなことはイスラエルで未だかつて見たことがないと言った。しかしパリサイ人たちは、彼は悪霊どもの頭を使って悪霊どもを追い出しているのだと言った。もう次から次にですね、イスラエルってどれだけ病人がいて、どれだけ悪霊に疲れている人がいるのかって話ですよ。でも、神が与えた律法に聞き従わないでずっと何百年もいるということは、その神が与える律法を守ることで与えるといったその祝福ではなくて、守らないでいる、その守らなければ呪いが与えられるというその呪いの結果というふうに考えることもできますね。だから神の律法が与えられているということは素晴らしいことですけども、その良いものが与えられている分、その責任は伴います。だから不思議じゃないですよ。ものすごい人たちがその罪ということ、その律法、あえて神に従わないというその罪を犯すことによって、そのフィジカルというか、その肉体的に、また精神的に、その病んでしまうという可能性は当然ありますね。で、今度は、その悪霊に疲れた推し、その口が聞けない人、話せない人が連れてこられました。当時、そのラビたちの伝統では、その悪霊を人から追い出すために、その悪霊の名前が何かということを聞き出さないといけないと。そうやって、その名前を、その悪霊の名前を言って、で、それで、その悪霊を追い出すということをしてたそうです。だから、名前が聞き出せないといけないんだけども、この悪霊がその人を、その口が聞けなくしてしまったらおしまいなんですよ。名前が出てこないわけだから。追い出しようがない。だけど、イエス・キリストの前にはそんなのお構いなしなんですよ。名前を知らないといけないとか、そんなんじゃないから。名前をその聞く前に、名前を名乗る前に悪霊たちは、イエス・キリストが来られたら、ひゃーとかって言ってひれ伏すわけだから。そんなレベルじゃないんですよ。イエス・キリストに与えられてる、その権威というのは。こんなことはイスラエルで未だかつて見たことがないと人々が言うのは、そんなその名前の言えないその人から悪霊が追い出されるということは未だかつてなかったからです。それを見たのにもかかわらずパリサイ人たちは悪霊どもの頭を使って悪霊どもを追い出してるんだとかって言うんですよ。彼らはその神にしかできないようなことをその目撃してるんですよ。イエス・キリストはその彼らのためにも何度も何度も神にしかできないようなことをその行っておられるわけですよ。だけどそれでもイエス・キリストを彼らは信じませんでした。かたくなですよ。だからそうやってかたくなになって信じないというのは、不信仰というのは、神が与えようとしておられる癒しもまた罪の許しも拒否してしまうんですよ。だけどイエス・キリストはこの世に使わされて私たちの心を癒し、必要であれば体を癒し、病気を癒し、そして救いを、罪を許して救いを与えてくださるために来られました。だから、そのために私たちがイエス・キリストに求めるのであれば、それは与えられるはずです。そのために来られたんだから。お前にはやんないとか、そんなことにはなんないはずだから。私たちがどんなその状況になったとしても、やっぱイエス・キリストが恵み深い方であって、その愛を決して変えない方であるということ、私たちに癒しを与え、私たちに罪の許しを与えてくださる方だということを信じていくことができますように。 祈ります。天のお父さん、あなたの御子イエス・キリストにあなたの権威が与えられていて、当然イエス・キリストも神であられる方なので、イエス・キリストを通してその神の権威が、表されて、多くの人が癒され、悪霊が追い出され、また罪の許しが与えられているのを聖書を通して私たちも学んでいます。どうぞこの学びが私たちの毎日の生活の中で思い起こされて、イエス・キリストは私たちを癒し、私たちの罪を許してくださる方だというこの信仰から、はみ出てしまうことがないように、こぼれ落ちてしまうことがないように、どうぞ助けてください。お願いします。いろんなことで失敗しますし、いろんなその昔の自分のあり方とか考え方とか思いというのがムクムク出てくるときもあります。その時に本当にどうぞ、イエス・キリストにあってその、罪が許されて、だからイエス・キリストについていくことを、古い自分に死んで、それを捨てることを、決めたんだということを、何度でも、自分の肉に対して、またそれを、応援してくる悪魔に対して、私はもう死んだんだって、古い自分じゃなくて今新しい自分に生きてるんだということを、言い続けていけますように、どうぞ助けてください。また私たちの信仰をどうぞ強めてくださって、あなたが与えようとしておられることを本当に信じてあなたに求めていけますように、不信仰はあなたの祝福を妨げてしまいますので、どうか本当に信仰を励まして、あなたからより、多くのものを、あなたが与えようとしておられるものを一つ一つ、受け取っていくことができますように、どうぞ私たちを助けてください。イエス・キリストの御名によって祈ります。アメン。